創世記の福音第31回、今日は第37章を夢見る者という主題でご一緒に読みたいと思います。いよいよ創世記は最終章50章までのヨセフ物語が始まるところですね。そしてこのヨセフは19節を見ますと、あの夢見る者と呼ばれています。ということで今日のタイトルを夢見る者というふうにしました。この夢なんですけれども、日本語の夢という言葉には3つの使い方があると思うんですね。1つは夜見る夢ということです。2つ目は将来に実現したい願望、そして3つ目は儚いものの例えとして用いられますね。儚いって漢字でどう書きますか？夢に人弁がつくんですよ。だから人の夢は儚いというよね。なかなか面白い漢字なんです。ヨセフの夢というのは睡眠中の幻という意味だけで用いられるヘブル語でハロームというんです。どんな感じがしますか？なんとなく夢よこんにちはみたいな感じがしますね。ハローですからね。それじゃあですね、豊臣秀吉の治世句はどういう意味でしょうか？梅雨と落ち、梅雨と消えぬる我が身かな、何はのことも夢のまた夢。聞いたことあるでしょうか？これはやっぱり儚いものの例えに使われている言葉だと思うんですね。実は今日の創世記の37章というのは、私が中学高校時代に通った教会で聞いた非常に印象的な聖書箇所なんです。そこの牧師は聖書から自由に連想したことを語る人だったんです。それでこの箇所を読んでからですね、こんなふうに始めたんです。フロイトやエーリッヒ・フロムによる夢の精神分析学ではねえというふうに始めたんです。フロイトやエイリッヒ・フロム、中学生の私に分かるわけがないんですよ。でもそんなことをですね、もうとうとうと述べ始めたんです。それによりますと、夢は深層心理からのメッセージだというんですね。現代人の私たちからすれば、夢というのは非論理的で荒唐無稽、無意味で理性的であるべき私たちは口にするのも恥ずかしいものというふうに考えがちじゃないでしょうか。いい夢を見るよりは悪夢を見ることの方が結構多いのでね、早く忘れたいと思う傾向があるわけなんですが、ただ古代では必ずしもそうではなかったようです。夢というのは覚めている現実と同じほど重要な現実だったらしいんですね。だから夢占いとかいうこともありましたしね、それから夢で託戦を求めるとかいうふうなこともなされていたわけですよ。じゃあその精神分析学で夢は何を意味するのかというとですね、夢は数日中に起きた出来事を過去のさまざまな記憶を素材にして象徴言語で表現しているものというんです。象徴言語、確かに私たちの夢はなんか神話の世界とかですね、おとぎ話の出来事を、そういう素材を使ったりして自分が空飛んだりありえないわけなんですけども、そういうことってありますよね。そしてそれは過去数日中に起きた出来事をこうクローズアップするものというわけなんです。なるほどというふうに思う反面、皆さんどうですか？そう聞いて、それでは過去のことは説明できても聖書の中に現れる夢、これは神様のダイナミックな見業ですよね。そういう予言とかいうことについてはどのように説明するんだろうという疑問が起きてくるわけですよね。今日の37章には夢という言葉がたくさん出てきます。この37章を一行にまとめるとこういうことになると思います。夢を語って兄弟の反感を買い、エジプトに奴隷として売られた夢見る者ヨセフというふうにまとめることができると思うんですよね。この37章は非常に牧歌的な様子で始まるんです。 こんな風にありますよね。ヨセフは17歳の時、兄弟たちと共に羊の群れを飼っていた。ああ、のどかだな、という風なね、そういう風な始まり方をするんですが、それでもこんな風に続くわけなんですよ。彼はまだ子供で、父の妻たち、ビルハとジルパの子らと共にいたが、ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。あ、告げ口屋さんだ、というふうに。わかりますね。ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは他のどの子よりも彼を愛して、彼のために長袖の着物を作った。兄弟たちは父がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て、彼を憎み、穏やかに彼と語ることができなかった。まあ、情景は牧歌的なんですけども、そこの中に渦巻いている家族の中に、ちょっとね、不穏なものがあるということが伺われる書き出しなんですね。ここで、ヨセフは夢を見るわけなんですね。そしてこのヨセフの夢というのは、実はヨセフ個人だけじゃなくって、ひいおじいちゃんのアブラハムに神様が約束された、あの祝福の約束の始まりだったということが、いずれ分かってくるわけなんですけれどもね、そのアブラハムへの約束というのは、15章にはこんなふうに書かれています。日のいる頃、アブラハムが深い眠りに襲われた時、大きな恐ろしい暗闇が彼に臨んだ。時に主はアブラムに言われた。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となって、その人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。4代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。創世記の15章12節以降、アブラハムも夢の中でこういう神様の御声を聞いているわけなんですね。400年の間他国に帰る、あ、これはエジプトのことだということがわかるわけなんですけども、でもこの神様の約束にはどのようにしてとかいろんなことがわからないわけですね。いつそれが始まるのかというふうなことがはっきり書かれてはいないわけなんですけども、実はこのヨセフが見た2つの夢、これが神様の約束の始まりになっている、いよいよ開始しているということがですね、起きるわけなんです。それでヨセフは2つの夢を見ています。その一つは7節からあるわけなんですけれども、私たちが畑の中で束を祝えていた時、私の束が起きて立つと、あなた方の束が周りに来て私の束を拝みました、という夢を見たというわけです。この時ヨセフは17歳です。17歳といえばもう幼い子供とは言えないわけなんですけれども、こんな夢を普段妬みを買っている兄たちのところに言ったんです。なぜそんなふうなことを言うんだろうというふうに思うわけなんですけどもね、8節で、すると兄弟たちは彼に向かって、あなたは本当に私たちの王になるのか、あなたは実際私たちを治めるのかと言って、ますます彼を憎んだと言います。こうなることは分かっていたはずなんですよね。17歳ですから。なぜこんなことを言ったんだろうか。まあ考えられるのは、一人ぼっちだったヨセフには、この夢を見たときに大きな喜び、励ましが湧き起こってきたんじゃないでしょうか。そして、見た異常を語らざるを得ないみたいな思いで言ってしまったのかもしれませんね。ところが、やめればいいのに、もう一つ別な夢を見たときにまた語ったというのがですね、9節から書かれています。ヨセフはまた一つの夢を見て、それを兄弟たちに語っていった。私はまた夢を見ました。火と月と11の星とが私を拝みました。なぜこんなことに、彼は空気が読めない人間だったんだろうかというふうに思ったりもするわけですけれども、それに対して彼はこれを父と兄弟たちに語ったので、父は彼を咎めていった。あなたが見たその夢とはどういうのか。本当に私とあなたの母と 兄弟たちとが言って地に伏し、あなたを拝むのか。兄弟たちは彼を妬んだ。しかし父はこの言葉を心に留めた。あなたは、なんて書かれてますけども、お前は、そんな風なお父さんも言いとがめたことかと思います。ただ父はこれを心に留めたというふうに言っていますね。これが始まりなんです。その結果、ジョセフはエジプトに売られることになるわけです。それが25節から書かれているわけですよね。兄たちが羊を飼ってシケムの方に行ったので、お父さんがお兄さんたちの様子を見てきなさいと使いに出したというわけなんですね。はいと言ってヨセフが行った時のことです。18節からこのように書かれています。ヨセフが彼らに近づかないうちに、彼らは遥かにヨセフを見てこれを殺そうと図り、互いに言った。あの夢見る者がやってくる、さあ彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼を食ったと言おう。そして彼の夢がどうなるか見よう。家族はもともとヘブロンというところに住んでいました。このヘブロンを仙台とすると、シケムというところは北の方80キロと言います。北の方80キロというとですね、ちょうど一ノ関なんですよ。その辺まで羊を追って、それで草を食べさせていると、へーというふうに思うわけなんですけれども、このシケムというところにいた時にですね、お兄さんたちはヨセフを井戸の中に投げ入れるわけです。一番上の長男のルーベンは、いやー、これはヨセフ殺しちゃいかんということでですね、こんな風に言うんですね。ルーベンは彼らに言った。血を流してはいけない。彼を荒野のこの穴に投げ入れよう。彼に手を下してはならない。後で助けようと思ったようです。ところが、25節に言いますとね、こんな風に言っています。こうして彼らは座ってパンを食べたが、時に彼らが目を上げてみると、イシマエル人の大将がラクダに香料と乳香と持ち薬とを負わせてエジプトへ下り行こうとギレアデからやってきた。このイシマエル人、もともとは親戚なわけなんですけれども、イシマエル人というのは遊牧民という意味で、この時代使われている言葉なんですね。で、遊牧民に売っちゃおうとしたところですね、そこに、今度はこんなふうなことが起きたんです。時にミディアン人の商人たちが通りかかったので、彼らはヨセフを穴から引き上げ、銀20シケルでヨセフをイシマエル人に売った。彼らはヨセフをエジプトへ連れて行った。放浪の民の中にはいろんな部族がいたわけなんですけれども、このミディアン人、まあ、これも遠い遠い親戚なんですけれども、ミディアン族の遊牧民に売った。彼らはヨセフをエジプトに連れて行って売ったというわけなんですね。イスラエルからエジプトと言いますと大体5、600キロですので、仙台から南の5、600キロというと名古屋とか大阪あたりですね。そこに連れて行ってヨセフを売ったというわけなんです。このようにして2つの夢を語ったためにですね、兄弟の人間関係が最悪になって、ヨセフを悪夢のような境遇に陥れてしまった。このことをヨセフの服には羊の血を塗って、そしてお父さんにヨセフは獣に食われて死にました、兄弟たちは報告するんですけれども、それを聞いたお父さんはこんな風に言っています。そこでヤコブは衣服を裂き、荒布を腰にまとって長い間その子のために嘆いた。子らと娘らとは皆立って彼を慰めようとしたが、彼は慰められるのを拒んでいった。私は泣きながら黄泉に下って我が子のもとへ行こう。父の深い悲しみを表す言葉ですね。これが37章なんですけれども、しかしこれは先ほど言いましたように、人の思いをはるかに超える神の御業が今始まったんです。ですからヨセフ物語というよりは神の御業の物語が今開始したということなんですね。そのきっかけになったのが夢なんですけれども、聖書は夢をどう見ているでしょうか。そういう目で見てみると、聖書には結構夢が出てくるんですよ。今ヨセフの夢を見ましたけれども、ヨセフはこれからエジプトに行ってエジプト王パロの夢を解きます。それからアブラハムも何度も夢を見た人でした。ヤコブも夢の中で天に通じる階段の夢を見ていますね。ソロモンも夢を見ました。 ダニエルの夢も有名です。それから新約聖書でもイエス様が生まれた時に多くの人が夢を見ているということがありますね。それから新約聖書の一番最後、黙示録。これはパトモス島でヨハネが見た壮大な夢です。それが黙示録に収められているわけですよね。私たちも九州から出てくるときに夢を見ました。でもそれは本当にこの聖書の夢に比べると小さなものだなというふうに思うんです。まあ、これについては何度も言ったので、今は触れませんけれども、ただ夢を見たときにね、夢だけではね、すごく不安でした私たち。それで、御言葉が欲しいと思ったときに、ヨシュア記の冒頭ですね、私が指し示す地に行けという御言葉をいただいたので、家内のあの間取りの夢もですね、家内を2回見たわけですけども、その間取りのメモを持ってですね、出発することができたんです。夢だけだと不安なんですよね。聖書の言葉があると安心するということがあるわけです。こうして聖書は夢ということについて肯定的に捉えていると思うんですね。谷川俊太郎というこの前亡くなった詩人がいますけども、彼の詩にこういうのがあります。皆さんどう聞きますか？昼には青空が嘘をつく。夜が本当のことをつぶやく間、私たちは眠っている。朝になるとみんな夢を見たという。なるほど。なんかね、すごく逆説に満ちていて、そういうことってあるよなというふうに思わされる詩なんですけれども、ただ聖書は全部夢を肯定しているかというと、そうとは限らないんですよ。夢占いの禁止の言葉とかね、いうのがあるんです。例えばこんな風に新明記の中にあります。あなた方のうちに預言者または夢見る者が起こって印や奇跡を示し、あなたに告げるその印や奇跡が実現して、あなたがこれまで知らなかった他の神々に我々は従い仕えようと言っても、あなたはその預言者または夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。そういう預言者は殺しなさい、というふうなことまで、厳しい言葉が新明記の13章にあります。それからもう一つだけ有名なのはですね、エレミア書にある言葉なんですね。夢を見た預言者は夢を語るがよい、しかし私の言葉を受けた者は誠実に私の言葉を語らなければならない。藁と麦とを比べることができようか。エレミア書の23章28節の御言葉です。夢もいいんですけれども、でも御言葉なんですよ。それが大切だということを示していますね。だから夢すべてが神の啓示とは限らないということなんですね。で、このことからいくつかのことがわかると思います。神は夢を用いてご計画をお告げになることがあるでしょうか。これに対する答えはありますということですね。それじゃあヨセフの兄たちは夢のことを聞いたがために罪を犯したわけですよね。人間の弱さや悪、犯す罪をも主なる神は用いられるのでしょうか。これに対してもはい、そういうことがありますと私たち答えることができますね。それでは人間の悪や罪の責任を問題にすること自体無意味なんでしょうか。そんなことはないですよね。そうしてみますと、ヨセフの夢が示していることは何なのかということなんですけれども、これは先ほど来言っていますけれども、神の民イスラエルが誕生するための愛の神の壮大なドラマの序曲であるということなんです。ですから最悪の始まりが最悪の結果で終わるとは限らないんです。むしろ私たちが心から悔い改めるときに、主はその罪を許し、ご自身の御業の成就に用いてくださるということです。だから今最悪の状態、困難の中にいる人も気落ちすることはないんです。神様はそのこともやがて私たちを祝福に導いてくださる、その始まりということもできるわけなんですね。ローマ書の中に有名な言葉があります。神は神を愛する者たちと共に万事を益となるようにしてくださる。そうとするならば、私たちに求められていることは何でしょうか。 それは悪者探しとか請求な責任追及をして、それでこと足りとするのではなくて、むしろ全能の神様を信頼して、悔い改めるべきを悔い改めて、その御業に生かされることを求めるということなんですね。ところで、私は今日の聖書箇所を読みながら、もう一人の夢見るヨセフのことを思わされました。え、そんな人いたっけかというふうに思うかもしれませんけども、いるんです。主イエスの母マリアの夫の名前はヨセフというんです。で、このヨセフも夢見る人だったんですよ。彼について伝えているのはマタイなんですけれども、マタイ伝の1章18節にこのようにあります。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。未婚のマリアの妊娠を知ってヨセフはどれほど驚いたことか。そして驚きの後に来たのは苦しみですね、悩みですね。離縁しようとまで思ったと。このヨセフのことがイエス様の誕生にあたって述べられているんです。面白いのは直前の16節で、ヤコブはマリアの夫ヨセフの父であった、このマリアからキリストと言われるイエスがお生まれになったとあるんです。新約聖書のヨセフのお父さんの名前はヤコブなんです。二人ともお父さんがヤコブなんだということですね。非常に面白いですね。しかしマリアの妊娠を知って驚き悩むヨセフに夢が見せられるわけなんですね。その夢のお告げというのが20節にこのように書かれています。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ、心配しないで、マリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。そしてこの夢の中でもう一つのことが指示されます。彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。イエスというのは旧約聖書のヨシュアと同じです。新約聖書のイエスというのはギリシャ語なんですけれども、ヘブル語ですとイェホシュアなんですね。神は救うという名前にしなさいというふうに夢の中で告げを受けるわけです。そしてヨセフはこの見告げに従うんです。そしてそのことについてマタイは22節からこのように語っています。すべてこれらのことが起こったのは主が預言者によって言われたことを成就するためである。すなわち、見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう、その名はインマヌエルと呼ばれるであろう、これは神我らと共にいますという意味である。これは実はイザヤによって予言されていたことの成就なんだということを言うんですね。で、このインマヌエルというのは神我らと共にいますという意味です。ここに私たちはあのヨハネが伝える福音の言葉を思い合わせますね。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そのためにインマヌエル、いつも私たちと共にいてくださる方が私たちの世界に生まれたんだということをイザヤはすでに予言していたというわけですね。そして24節、ヨセフは眠りから覚めた後に主の使いが命じた通りにマリアを妻に迎えた。しかし子が生まれるまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。この夢のお告げを信仰によって悩み苦しみの中でヨセフは受け入れて、そしてその子を育てたということなんですね。でもね、これは1回目の夢なんです。ヨセフはもっと見ているんです。2回目はですね、マタイ伝の2章13節にありますけれども、 ヘロデが赤ん坊を殺そうとしているエジプトに逃れようと言っています。でこれはエレミア書の31章15節の予言の成就だと言っています。それからヘロデが死んだからイスラエルに帰りなさい、また夢で蜜毛を受けるんですね。これはホセア書の11章1節の予言の成就である。そして2章の22と23にこのように書かれています。これは第4回目の夢なんです。しかしアケラオがその父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこへ行くことを恐れた。そして夢で蜜毛を受けたのでガリラヤの地方に退き、ナザレという町に行って住んだ。これが預言者たちによって彼はナザレ人と呼ばれるであろうと言われたことが成就するためである。一つ一つの夢が旧約聖書の預言の成就になっているわけなんですね。ですからもう一人の夢見るヨセフは4回も夢を見ている。そしてイエス様が誕生したんだということなんですね。これを見るときに主イエスの育ての親ヨセフは苦悩を突き抜けて神の御業の目撃者として喜びの人生を歩むものに変えられた。なぜでしょうか。御言葉に従ったんです。夢そのものよりも夢の中で与えられた御言葉、そしてそれがしっかりと聖書の予言に基づいているということを知ってですね、彼は御言葉に聞き従ったんです。今日は夢見るものという主題で創世記の37章を見ましたけれども、私たちは夢に従うのではなくって、必要とあれば夢をも用いて導いてくださる愛の神を信じ、その御言葉に聞き従って祝福された信仰人生を愛もんで会いたいと思うんです。なぜなら神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったからです。そしてそれは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだからです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたは必要とあれば夢によっても語られるお方です。私たちの周りには惑わす多くのものがありますが、どうぞあなたの御言葉をください。私たちが耳を澄まし心を開いてあなたの恩愛を知ることができ、引き分けて従う幸いを歩むことができますよう導いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。